はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
あのね、
はいはい、
先日まあ2人娘いるんですけど、
うんうん、
ちょっと飲みに行こうかと、まあご飯食べに行こうかと、
はいはい、
うん、でまあ駅前で待ち合わせしてね、
うんうん、
まあ魚が美味しい、うん、店行きまして、まあ、結構手頃で美味しいところでね、
はいはい、
もう何でもええよみたいなね、
うんうん、
鍋から入って刺身から天ぷらなんてね食べてわわ、まあ3人で盛り上がったんですけど、
うん、
おちょっと話あんねんと。
お姉ちゃん、
お姉ちゃん、お姉ちゃんね25なんですよ。
お姉飲めない、
うん、
お酒は
飲んでますよ。
おお、
うん、いや25と下の子がまた高2なんでね、
はい、
うん、まあそう、もちろんあのソフトドリンクってやつですけど、
うん、うんうん、
でね、
はい、
私25歳、25年間、
はあ、
25年の人生で初めて、
うん、
彼氏できましたと。
はいはい、おう、
こういう人ですと、
はい、
スマホバーン出てきて、
おう、
まあ
え
なんとも、いやいや、好青年というか、なんか人のいい感じのね、
うんうん、
うん、その最近流行りのイケメンという感じ、イケイケのなんていうんですか、
おう、
うん、そういう感じじゃなくてもバンカラ的なね、
うん、
うん、あのいい感じでしたよ。
一緒ぐらいの年なんですか？
だいぶ上やったかな、10ぐらい上やってたかな。
ええー。
まあちょっとごめんなさい、それも もうかなり飲んでたんだよ、覚えてないんですけど。25年か初めてって すごいなと。
うんうん。
うん、いや僕、私はそういうの多くて、まあ勉強ばっかりしてたのは覚えてんねんけど。
う
ん。うん、でまた今度会ってねって言われて。
ああいう、
うん、
結婚はもう前提みたいな。
まあどうなんでしょうね。
お
まだ半年ぐらいは言ってましたけどね。
う
ん、全く不意打ちじゃないですか。
そうですね。
そうそうそう、まあ結婚しますなんか言われたらもうちょっとビビってるんでしょうけど。
うんうん。
うん、で、まあでも本当にこう言葉用意してないからね。
そうだね。
よかったねみたいな。
お
う
お
う、うん。よかったねしか出てこえん。そんなもんだね。
うちもまだなりですね、のは。
あなたと娘さん何歳な？
今18、高3でね。
うん。
まだ全然そんなん彼氏なんてないですよ。
ああ、そうなんや。
うん、欲しい欲しい言うてるけど。
全
然縁がない。
まだおぼこい感じのね。
いやいや、おぼこいですわ、ほんまに。
うん、だから、親としては、どう、ピカちゃん、その彼氏できてんって言って、日曜日連れてきたら。
いやいや、おもろいですよね。
おもろい、一緒に遊ぼうって感じ。
なんか、どんな感じか。
うん、あ、やっぱり興味が、楽しみって感じ。
そうですね。
うん。そやからね、うん、世の、まあ、お父さん方は、もうなんか、もう絶対に、こう、受け入れたくないとかね。
あ、そういう人もいてますね。
ね、僕は全くそういう感じじゃないなと思って、いざそういうこと言われた時に、うんうん。うん。だから楽しんで、あんまり気合い入れすぎてね、25年初めてやからって、成功させるぞじゃなくてね。
ねえ。
うん、リラックスして楽しんだらいいんじゃないかななんて思ったんですけども。
まあ30回ってたらね、一緒に飲めませんね。
そうやね。
飲める人やったらね。
ほんまやな、それ聞くの忘れた、そういえば。
うん。
うん、まあ今度また聞いてみますわ。
あ、はい、うちもそのうち来ますね、それが。
そうやな、また教えてや。
はい、
はい、ということで、私事で今日は失礼いたしました。ということで、はい、本日もどうぞよろしくお付き合いください。インターネットラジオオキロクチャンネル、 はい、本日はピーコさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、樽を知るという話がありますが、今あるもので満足しちゃうと向上心がなくなって無気力な人間にならないでしょうか。実際に樽を知るとどうなるのですか。はい、
はい、ありがとうございます。基本的に自我って、樽を知んないですよね。
そうですよね。
樽を知りませんって感じですよね。
うんうん。
うん、あるものにあんまり興味ないんですよ。
まあ当たり前ですもんね。
ね、そうそうそうそう。まああって当たり前。
うんうん
うん。うん、ドラえもんの世界やったら、
ああドラえもん。
そう、樽を知らないライトみたいな。
はいはい。
懐中電灯持っててね。
うんうん
うん、そのライトのスイッチ入れると、この自分が持ってないものを探してくれるわけですよ、ライトが。
ああ、まあおせっかいですね。
おせっかいですね、
うん。
独身の自分だったら結婚し、はい、結婚をしている人にライトが当たるわけなんですけども、
うん、
独身だったら足りないものは結婚ということで、
はいはい、
あ、早く結婚したいなということになるわけなんですが、いざ結婚しちゃうと、
うん、
今度は子供だよねと。
ですね。
家族が足りないねと。
うんうん、
で、頑張って、お子さん生まれましたと。
はい。
おめでとうございます。ゴールインじゃないですよね。
また始まりますね、そっから。
そうですよね。またその子供がどうなのっていう話になるから。うん、
はいはい。
うん、世間の良い子というね、そういうのと自分の子供を比べて、
うん、
いろいろ足りないところに気づくわけですよ。
はいはい。
ね、勉強が嫌いだとかね、
うん、
やんちゃだとか協調性がないとかね。
はいはい。
まあいろいろうちの子全然足りてねえっていう感じ。
ダメ出しのオンパレードですね。
そやね、ダメだダメだと怒鳴られて、
うん、
怒鳴ってる親も一日中イライラしてるわけでね。
そうですね。
ね、で自分が子供の頃に親に対して腹立ってたことを、
はいはい、
大人になって自分の子供にやってしまってるんですね。
なんかね、やってますね。
結局やってるんだよね。
うん、あかんあかん思いながら、
う
ん、
そうそうそうそう。で、親から受け取ったこの樽を知らないライト、
はいはい、
これバトンのようにどんどん受け渡していくわけです、子供に。
まあいらんバトンですね、それ。
そうやね、受け取った子供もまた自分の子供に渡すわけですから、う
ん、はいはい、
まあ、ずっと先祖代々、
うんうん、
家宝のように受け継がれていくと。
はいはい、
うん、でも最近っていろいろとセッションとかで話するんだけども、自分の代で終わらせたいっていう人が最近ちょっと増えてきたんですね、うん、
まあ僕もその一人ですよね、こういう道入ってるのは。
そうそうそう、で、うん、そうやね。でもう自分の子供にダメ出しするのはもうやめましたと、
うんうんうん、
もちろんその人間業界のルールとして、
はいはい、
教えてあげなきゃ、先輩として教えてあげなきゃいけないけども、
うんうん、
その良い子というそういうものと比べてね、
はいはい、
要は親の都合の良い子ですから、結局のところ。
まあそうですよね、
うん、そうそう、親の言うことが聞かないとかね、
うんうん
うん、それ聞かないだろうと、あなた聞いてましたかと。
そうね、う
ん、まあそういうことやっていって、まあまあある程度は怒らなきゃいけないのと当然なんですけども、
うんうん、
まあ教えてあげるというしつけ方ができるようになってるんですね。
ああ、なるほど。
うん。樽を知らない。ライト、いらない。うん、だから、樽を知るということはどういうことなんですかっていうことなんですけども、
はいはい、
これはもう先ほど言いましたように、樽を知らないライトを捨てるということです。
ああ、なるほど、
うん。うん。懐中電灯って、外の世界を照らすでしょ。
はいはい。
自分は真っ黒で、外だけ明るいじゃないですか。
うんうん。あ、そうですね。
ね、自分に光が当たることがない。
うん、うん。
いつも外を見てるんですよ。
はいはい。
このライトを捨てると、
うん、
生きているだけで100点満点。
はい。
になります、
はい。うんうん。
自我は生きているだけなんて価値がない。
言うてきますね。
ね、死んだ方がマシだと。
うんうん。
うん。なんて自我は言うと思いますけども、
はい。
この人間業界で生きていくっていうの、これだけでものすごいことですよ。
まあ確かにね。
いや、ほんまですよ。
うんうん、
ねえ、それなりに絶対必要なものがあるじゃないですか。
はいはい。
衣食住。
ええ。
ねえ、この番組を気になってる方は衣食住の環境を整えた方だと思うんですよ。
ですね。そうでないと聞けませんもんね。
ですよね。
うんうん。
私は着るものも住む家もないので。
はい。
裸で公園で聞いています。
はい。
そんなバカな話はないわけであって。
通信料払えませんわね。
そうそうそうそう。どっから引いてんねんっていう話。衣食住、ちゃんと整ってるじゃないですか。
はいはい。
皆さん悩んでる問題案とか言ってるけども。
うんうん。
うん。で、もう一つ、やっぱり必要なものとしては健康ですよね。
ああ、そうですね。
ちゃんと息してますか？
うん。
息してますよと。
はい。
正常に心臓動いてますか？
うん。
動いてますよ。
はい。
ね。まあ、そんなの、止まってたら聞けないわけでね、
ラジオ。そうだね。
うん、そうそうそう。そう考えてみますとですね。
うん。
ほぼ、生きるために必要なものは足りてるんですよ。
それはもう当たり前になってしもてるんですね。
そうやね。だから、その、照らすライトを捨ててしまえばいい。
うん。
そうするとね、例えば僕、呼吸困難、まあ、パニック障害とかね。
あ、はいはい。
うわ、本当に呼吸ができんようなことになるんですけども、
うんうん、
普通に呼吸できてる幸せ。
いやー、それはもう最高でしょうね。
ねえ、例えば皆さん砂漠行ったことないと思うけど、砂漠行ってね、
うんうん、
ああ、もう喉からからで、ああ、もういよいよ死ぬぞと。
うんうん。
時にこの蛇口をひねったら出てくる水。
はいはい。
魔法みたいなもんじゃないですか。
もうほんまにたまりませんね。
ねえ、本当、うん、だから我々は実はもう満たされて。
はいはい。
これは別に精神論じゃないですよ。
うんうん
うん、もう生きるためのものはあるということですよね。
そうですね。
うん。だからもうグレードとかも関係なしでしょ。
うんうんうん。
六本木ヒルズだろうが。
はいはい。
ね、月3万円の文化住宅だろうが。
ええ。
雨風しのげて寝る布団がある。
はいはい。
ね、座って半畳寝て一畳って言うじゃないですか。
うん、言いますね。
ね、人間畳一畳あれば生きていけるんですよ。
うんうんうん。
あんないらないです。何十畳のリビングなんて。
いや、まあ余分なもんで、
うん、まあそれいいんですよ、広大きのはいいんだけども、
うんうん、
生きていけるが一条あればいいってことでね、あとはよ、まあ、
うん、そうね、
あとは余計なもんであると、
はいはい、
余分なもんであるということですね、
うんうん、
そう考えてみるともうみんな持っている、
はい、
死ぬまでこのままであったらいいなって僕思うんですよ、
うんうん、
今整ってますからね。
はいはい。
グレードは関係ないんですよ。
うんうん。
衣食住と今、まあ正常な体があるわけですから。
はい。
僕的には何にも言うことないんですよ。
うんうん。
うん、もう人生の目的すでに達成しておりますので。
ああ、なるほど。
ね、あとはもう点数つけない。
うんうん。
皆さん点数つけすぎ。
ああ、そこが問題なんですね。
結局そうなんですよ、
うんうん、
でね、何を感じるかとか何をするかとか何を持ってるかとか、
はいはい、
そんなもんに点数つけるのやめたらいいんですよ、
うんうんうん
うん、もうどう生きるのかっていうのはもういいんです、どうでも、
はいはい、
ちょっとこれもうメディアとかマスコミ世間全体的な、まあ、洗脳というかな、
はいはい、
うん、なんかどう生きるということに対しても皆さんスポットライト当てるから、
うんうん
うん、じゃあその人と比べてね、
はいはい、
私はってなるわけであって、
うん、
そういうのやめちゃった方がいいですね、
まあ、まあ、比べんかったら楽ですね、
そうなんですよ、
とにかく
そうそうそうそう、うん、せやけどまあ別に投げやりに生きろって言ってるわけじゃないですよ、
あ、そうですよね、
うん、だから点数をつけるのやめろっていう話であって、
うん、
自分の好きなことやればいいんですけども、
うんうん、
本日のご質問の今あるもので満足しちゃうと、
はい、
向上心がなくなって無気力な人間にならないでしょうかと、
うん、
結構ねこの質問いただくんですよ、
そうですよね、僕もなんか入った頃はそういう感じがあったかもしれませんね、
なんかやる気なくなっちゃったみたいなね、
なんかおもろいおもろくなくなるんちゃうかなみたいな、
そうそうそうそうそう、でね、うん、これね無気力じゃなくて無脅迫、うん、
ああはいはい、
ね、無脅迫です、で脅迫しない、脅迫することがなくなるということですよね、
うんうんうん、
例えば友達との飲み会に行く気がなくなった、
はいはい、
いつも行ってたのに、
うんうん、
状態あってもう行かなくなりましたみたいなね、
うんうん、
で無気力になったから行かないんじゃなくて、
うんうん、
行かなければいけないという脅迫観念が消えた、
はいはい、
だそうすると行こうという気持ちがないことに気づいたということです、
そうですよね、
そうやね、
うん、
あれ行かなくていいんじゃない、
はいはい、
あれ行かないっていう選択肢ありみたいな、
うんうんうん、
あんまり行きたくなかったっていうことに気づいたんですね、
はいはい。
うん。ですからね、まあ、金井上官やると行動パターンが変わっていく最大の要因というのは、
うん、
この自分を脅迫しなくなるということです。
ああ、楽ですよね。
ピッカリちゃんもどうですか？なんか脅迫観念を落として、
うん、
明らかに変わったようなことあります？
いや、明らかに変わったんで、ありますね。うんうん、やっぱりさ、今言われたの、友達付き合いね。
はい。
その、飲み会とか、
うん、
もう誘われたら、もう必ず行ってたんですね。
はいはい。
で、それ、行ってるのも、
うん、
これ断ったら次誘ってもらえへんのちゃうかっていう、
そうやね。
怖さもあるし、
うんうん。
別に行きたないねんけども、行っとかな、次声かけてもらわれへんとかね。
輪の中に入っておきたいみたいなね。うん、
行かなければいけないっていうのがあってね。
なるほどなるほど。
で、行ったら行ったらね、面白くないんですよ。
うん、うん、なるほどな。
行きたくて行ってるわけじゃないからね。
うん、うん、そうやね。
ええ。
うん。
あとは。それがね、うん、全然なくなりましたね。
ああ、楽やね。
ほんで、行かへんなって、その分ね、やっぱ浄化ワークに時間割けるようになって。
おお。
自分の時間が増えましたもんね。
そうやね。そういうことあるよね。
うん。
うん。だから皆さんね、それぞれあると思うんですよ。
はいはい。
うん。でね、最初は無気力になったって勘違い、まあすると思うんですけども、
うんうん、
だんだんとね、この脅迫がない人生に慣れてきます。
はいはい。
ゆっくりとね。
うんうん。
うん、でもう一つの、この向上心がなくなるんじゃないかということなんですけども、
はい。
あのね、向上心って大きく分けると、
ええ。
二つあるんじゃないかなと。
はいはい。
一つは苦しい向上心。
うん。
もう一つは楽しい向上心。
はいはい。
苦しい向上心っていうのは、このままではダメだと。
うんうん、
何かが足りないと。
うんうん。
いう自己否定が行動動機になってるんですね。
はいはい。
否定から始まった行動はどこまで行っても否定がついて回ってくる。
ええええ。
例えばこの上司からよくやったって褒められてるんですけども、
うん。
この程度で満足してダメだと。
はいはい。
ね、自分で、素直に受け入れようとしない。
うんうん。
他人の評価を素直に受け入れられない。
はいはい。
ね、もうすごくこう完璧主義というかな、
うんうん
うん、もっともっと足りない足りないってやっていくとそういうことになる場合もあるしね、
はいはい、
こうなると苦しいよね。
苦しいですよね。
楽しい向上心っていうのは生きているだけで100点満点ですから、
うん、
樽を知っている状態なんですね、
はいはい、
うん、ですから自己規定もないし悲壮感もない、
うんうんうん、
ただ純粋にやりたいと、
うんうん
うん、という気持ちが行動動機になってる場合。
はいはい。
これはね、何やっても楽しめるんですよ。
そうでしょうね。
別にしんどいことやってますよ。
うんうん。
うん、だけども楽しめる。
その努力感がないですもんね。
そうやね。努力という言葉っていうのは結局、
うん、
なんていうかな、その向かい風に向かっていくっていうかな。
その嫌なことを頑張ってやるみたいな感じですもんね。
そういうことやね。じゃなかったら、うん、努力という言葉は出てこないね。うん、だから、そうね、そうそうそうそう、樽を知ってる状態っていうのはもうすごく楽だし、
うん、
まあ、何やっても楽しめる。
はいはい。
うん、ですからね、観念浄化を続けていると、この苦しい向上心っていうのはだんだんなくなってくるわけですよ。
うんうん
うん、で、楽しい向上心が残る。
はいはい。
はい、自己規定がない向上心の方が断然効率が良いですね。
ああ、そうですよね。
頭で考えないからね。
うんうん、
で、いちいちいちいち点数つけてダメだダメだと。
はいはい。
落ち込んだりすることがない。
うんうん。
ですからスムーズにことが運ぶんですね。
はいはい。
はい。ね、これでいいんだろうか、ちゃんと評価されるんだろうかと。
うんうん。うん、
評価されるために行動を起こすってやっぱりしんどいんですよ、どうしても。
そうですよね。
ね、
うん、うん。まあもうほんまにね、そんな生き方ずっとしてきてましたもんね。
そうやね。
ええ、
誰かに良い評価をもらうためにこう努力してるとかね。
うんうん
うん、だからね、認められなきゃいけないっていう承認の欲求もなくなりますから、
はいはい、
余計な力が入らず楽に生きるってわけですが、
うんうん、
このままではダメだ、
はい、
何かが足りない、
うん、
ね、心の中にぽっかりと大きな穴が開いてるように感じるんですけども、
うんうん、
でかその穴をこの虚しさとか、
うん、
孤独感ね、その穴が開いてるから、はい、
うん、
でその孤独感虚しさをなんか外の世界からこう何か手に入れて埋めようとするわけですけども、う
ん、はいはい、
それがお金だったりね、
はいはい、
異性だったり、
うん、
他人からの評価であったりと、
うんうん、
お酒だったり薬だったりするわけなんですよ。
はいはい。
でもね、その穴って本当に開いているのかと。
そうですね。
ね、ぽっかりと穴見せてくれと。
うん。
開いた心を見せてくださいと。
はい。
うん。やっぱりそんなもんないんですね。
ねえ、そうですよね。
ね、誰かに開けられたわけでもなく、
うん。
勝手に穴が開いたわけでもなく。
はい。
ね、心の穴っていうのは自分の想像の中である。
うんうん。
うん。正確に言うと、穴が開いてると思い込んでいるわけですよ。
はいはい。
うん。でもこれ非常にラッキー。これが分かるとね。
うんうん。
うん。そういう思い込みですから。
はい。
うん。もう自分で埋めることができる。
そうですね。
外の世界なんかいるわけじゃないんですよ。
うんうん。
で、どうやって埋めるんですかって言われるかもしれないですけども、はい。それがこの観念浄化なんですね。
そうですね。
うん。だって、穴っていうのは足りないっていう想念ですから。
うんうん。
例えば、愛が足りない、お金が足りない、才能が足りない。
はいはい。
美しさが足りない。
うん。
夢が足りない。もう足りない、足りない、足りないって言って穴が開いていってるわけなんで。
うんうん。
その足りないっていう想念を手放せばいいんですよ。
はいはい。
ですからね、ぜひ、足りないリストっていうのを一回作ってみてください。
はいはいはい。
ね、自我は一体何を欲しがっているのか、何を足りないって言って、どこにライトが当たってるんだと。
うんうん
うん、で必ず足りないものに光を当てますので、何を手に入れても結局のところまた足りないものを探しますから。
そうですね。
これ満たされるってことはないんですね。
ここで一生終わりますからね。
そうそう、足りない足りないで終わっていくわけなんですけどね、うんうん、で上に行けば行くほど落ちてくる恐怖っていうのも味わわなきゃいけないですね。
あ、そうですね。
ね、ですから、うん、最終的にはね、全て置いて消えていくわけじゃない、我々。
ああ、そうですね。
で、何をそんなに欲しがるんだと。
うんうん。
で、数十年でしょ？
はいはい。
うん、もう、わーっと遊んで終わりなんですけども。
うんうん。
どっかに持っていくんだったら、なんか頑張って、ね、手に入れたらいいんですけども、持っていけないわけですからね。
はいはい。
ですから、衣食住があって、
うん。
もう体も元気に動いていると。
ね、
自分の足で自由にどこでも行けると。
はいはい。
もう、こうなりゃね、もう、満点あげてください。
うんうん。
ね、生きているだけでも満点、あとはおまけのようなものと。
はい、
うん。そうなるとね、本当にすっかり楽になってきます。
うん、そうですね。
ね。ですからね、もうね、大体の悩みがどう生きるかなんですよ。
うんうん。
それをどう生きるの、どう外して生きるにする。
ああ、ただ、ただ生きる。
さあさあさあさあさ
あ。うん、うん。
うん。だから戦後の焼け野原。
はいはい。
ね、途方に暮れて今日一日をどう生きていこうかと。
うんうん。
という頃のね、もう人間、その時の皆さんの方が多分我々より幸せやったと思うんですよ。
まあ、エネルギッシュやったでしょうね。
うん、生きてるってことにね、
うん、
目的が全部あるわけであって、
はいはい。
でもう白米なんか出てこようならこんなうまいものがあるのかと。
とね、
うん、だからね、ちょっとしたことがすっごくありがたくて、
うんうんうん、
で今はもう全部足りすぎてるんでね。
そうですよね。
何が何だかよく分からなくなっちゃってるわけなんで。
はいはい。
ですからね、足りないリストを作って、ぜひね、うん、皆さん観念浄化ワークでね、手放してみていただきたいなと思います。
はい。
はい。今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。